それでは今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのは創世記の第42章です。今日与えられているのは創世記の第42章です。その42章の全体を聖書のためのテキストとして与えられてはいるんですが、一節から25節までを朗読させていただきます。創世記の第42章一節から25節までを朗読いたします。お読みいたします。ヤコブはエジプトに穀物があると知って息子たちに言った。あなた方はなぜ顔を見合わせているのですか。また言った。エジプトに穀物があるということだが、あなた方はそこへ下って行って、そこから我々のために穀物を買ってきなさい。そうすれば我々は生きながらえて主を招かれるであろう。そこでヨセフの10人の兄弟は穀物を買うためにエジプトへ下った。しかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒にやらなかった。彼が災いに遭うのを恐れたからである。こうしてイスラエルの子らは穀物を買おうと人々に混じってやってきた。カナンの地に飢饉があったからである。時にヨセフは国の司であって、国のすべての民に穀物を売ることをしていた。ヨセフの兄弟たちは来て地にひれ伏し彼を拝した。ヨセフは兄弟たちを見てそれと知ったが、彼らに向かっては知らぬ者のようにして荒々しく語った。すなわち彼らに言った。あなた方はどこから来たのか。彼らは答えた。食料を買うためにカナンの地から来ました。ヨセフは兄弟たちであるのを知っていたが、彼らはヨセフとは知らなかった。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。あなた方は回し者でこの国にの隙を伺うために来たのです。彼らはヨセフに答えた。いえ、我が主よ、しもべらはただ食料を買うために来たのです。我々は皆一人の人の子で真実なものです。しもべらは回し者ではありません。ヨセフは彼らに言った。いや、あなた方はこの国の隙を伺うために来たのです。彼らは言った。しもべらは十二人兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子です。末の弟は今、父と一緒にいますが、他の一人はいなくなりました。ヨセフは彼らに言った。私が言った通り、あなた方は回し者です。あなた方をこう試してみよう。パロの命にかけて誓います。末の弟がここに来なければ、あなた方はここを出ることはできません。あなた方の一人をやって弟を連れてこさせなさい。それまであなた方をつないでおいて、あなた方に誠実があるかどうか、あなた方の言葉を試してみよう。パルの命にかけて誓います。あなた方は確かに回し者です。ヨセフは彼らを皆一緒に三日の間、監禁所に入れた。三日目にヨセフは彼らに言った。こうすればあなた方は助かるでしょう。私は神を恐れます。もしあなた方が真実なものなら、兄弟の一人をあなた方のいる監禁所に残し、あなた方は穀物を携えて行って家族の上を救いなさい。そして末の弟を私のもとに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉の本当であることが分かって死を免れるでしょう。彼らはそのようにした。彼らは互いに言った。確かに我々は弟のことで罪がある。彼が死期に願ったとき、 その心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それでこの苦しみに遭うのだ。ルベンが彼らに答えていった。私はあなた方にこの子供に罪を犯すなと言ったではないか。それにもかかわらずあなた方は聞き入れなかった。それで彼の血の報いを受けるのです。彼らはヨセフが聞き分けているのを知らなかった。相互の間に通訳者がいたからである。ヨセフは彼らを離れて行って泣き、また帰ってきて彼らと語り、その一人シメオンを捕らえて彼らの目の前で縛った。そしてヨセフは人々に命じて彼らの袋に穀物を満たし、めいめいの銀を袋に返し、道中の食料を与えさせた。ヨセフはこのように彼らにした。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から心のしこりと題してメッセージをさせていただきたいと思います。ヨセフの物語、私たちは37章から、時々特別な時は、例えばこの間は母の日でしたので違うところを読んだのでありますけれども、特別な時を除いてはこの創世記の37章からのこのヨセフの物語を読んできています。ここまでのところをもう一度ここで、簡単におさらいしてみると、ヨセフはお父さんに特別な愛を受けて、特別に愛されて、それでお兄さんたちが妬むんですね。お兄さん、気に食わない、なんでヨセフばかり、そう言って、まあ、兄たちが妬むわけでありますが、その妬みによってエジプトに売られてしまった。最初は殺してしまおうとお兄さんたちは言うのでありますけれども、その中で、まあ、一番上の兄であるルベンが待てと、さすがにそれはいや、まずいから、この穴に入れておこう、穴に入れておいたけれども、ルベンがこの後で助け出そうと思っていたんでありますけれども、その助けようとどっかちょっといなかいない間に、ルベンがいない間に他の兄弟たちがこのヨセフを、このちょうど商売のために通りかかったこの商人に売ってしまった。そしてこのヨセフはエジプトに連れてこられて、エジプトで奴隷として働くことになったのであります。まあ、でもそこで誠実に生きる中で、そこで真面目に仕事をする、神様がそれを助けてくださる、その中で彼は全てを任されるわけであります。しかしそこで主人の妻に言い寄られて、真面目にやってるわけでありますが、主人の奥さんがあまりにですね、このヨセフが若くてかっこいい、まあ、イケメンだったわけですね、今の言葉で言うならば。それを見てですね、この言い寄るわけであります。それで、いや、私のところ来なさい、私と寝なさいって言い寄るわけでありますけれども、ヨセフは冗談じゃありません。ご主人様、私はあなたの夫、あなたのご主人、私のご主人様に信頼されてこれ任されてるんです。でもあなたはご主人様の奥さんじゃないですか、とんでもありません、そういうふうに断るんですけれども、でも最後は濡れ衣を着せられて、もう奥さんに逆恨みをされて、濡れ衣を着せられて、ヨセフが私のことを襲ったのよって、そうやってですね、濡れ衣を着せられて、ヨセフは牢屋にぶち込まれるわけであります。でもその牢屋の中でもヨセフは誠実に生きる、愛を持って生きる、そこで彼は全てを任せられるようになっていく。その牢屋で王の料理長と給仕長が入ってきた時に、その夢の意味を解き明かしてあげた。彼らが見た夢の意味を解き明かしてあげた時に、その給仕長の方、そのサーブをする給仕長の方に、出たら、この牢屋から出たら私のことを話してくれ、私は何も悪いことしてないんだ、 一生懸命お願いをするわけでありますが、この給仕長は牢屋から出たらですね、嬉しくてヨセフのことなんか何にも覚えてない、忘れてしまって2年間忘れてしまう。でも2年経った後にパロが夢を見た。その夢のことで、ああそうだ、あの牢屋の中で、あの私の夢を解いてくれた人がいた、夢の意味を話してくれた人がいた、あのヨセフなら、パロ王様、あなたの夢も意味を教えてくれるでしょう。そう言って、パロの夢をヨセフは解くわけでありますね。7年の豊作がやってきますよ。7年、本当に豊かな7年が続きますよ。でもその後、恐ろしいくらい何も取れない7年間が続きます。だから7年間豊かに物が取れるうちにそれを貯めておいて、7年間何にも取れない時にそれを蔵から出して使うように、そのようにしてください、パロ王様。そのために大臣が必要ですねってヨセフが話をしたらですね、お前がやれって言われて、息が止まったと思いますけれども、私ですか、ありえませんよと思ったと思いますけれども、ヨセフはそれを引き受けた。大臣としてその7年間豊作の間に、この、豊かに取れたものを全部蔵に入れておいて、そして7年間の飢饉があった時にそれを出して、さあ皆さんに売りますよっていうふうに出していって、というのがこの今日の背景でありますね。その中で一つの言葉に、41章の一つの言葉に注目したいと思います。41章の51節にこう書いてあります。ヨセフは子供が生まれた時に自分の気持ちを言葉にして、それを子供の名前に、子供の名前つけました。どういう言葉だったでしょうか。ヨセフは長子の名をマナセと名付けていた。神が私にすべての苦難と父の家のすべてのことを忘れさせられた。神様は本当に私たちの苦難、私の苦難、つらかった、本当につらかった、お兄さんたちにこの妬まれて、お兄さんたちに売られて、そしてあの奴隷として働いた、だけどそこでもひどい目にあって、そして牢屋にぶち込まれた、牢屋の中でも忘れ去られた、本当につらい10年間歩んだ。神様はそのつらい経験をも忘れさせてくださったんだ。こんなにも祝福されて、こんなにも豊かな地位が与えられて、私は本当に昔のつらかったことを全部忘れてしまった。ああこんなところに導かれた、こんな立場を与えられた、こんな役に立つ働きをさせていただいている、嬉しいな。彼は本当に喜びにあふれてそのように語っているのわけであります。普通の話だったら、苦労しても真面目にやってればいつか報われるんだ、そういう感じで、ここで、いや本当に真面目にやってたらやがて報われますよ、大丈夫ですよ、そういう意味で本当にここで話が終わっていてもおかしくないと思いますけれども、神様の計画はそこでは終わらなかったのであります。飢饉がひどくなった時に、なんとあのお兄さんたちが食べ物を買いにエジプトにやってきたんです。あのもうつらかった、苦しかったことを忘れちゃいました、そう言っていたヨセフでありますけれども、そのヨセフのもとにこの10人のお兄さんたちが、あのエジプトには食べ物あるらしいよ、早く行ってこい、お父さんに言われてですね、10人の息子たちは、このみんなで、このたくさんね、荷物を担いで帰るためには、たくさん人間が必要だったことでしょう。本当に10人でですね、このやってきた。そして、ヨセフの前に現れたのであります。ヨセフはびっくりしただろうなと思いますね。でもすぐ分かった。お兄さんだった。ヨセフは 神様は忘れさせてくださった、神様は私を本当につらいこと、お父さんの家のことを忘れさせてくださったと思っていたのに、目の前にお兄さんたちがやってきて、嫌がおうでも思い出さないではいられなくなったのであります。自分を売った時のこと、その言葉、その態度、うん、ちゃうちゃう、いや殺しちまおうよ、そうだな殺しちまおうか、お兄さんたちの言葉が本当に彼の心には残っていたでありましょう。全くあいつは本当ムカつくんだよな、憎しみと怒りを込めたお兄さんたちの言葉がヨセフの心には深く深く残っていたでしょう。もうあの話はもう過去の話、忘れるんだ、もう忘れたんだ、そう思っていたでありましょう。そのヨセフにお兄さんたちの前にお兄さんたちが現れて、ヨセフの頭の中には今まで蓋をしていた、もう過去のことだ、私はもうエジプトに住んでるんだから、蓋をしていた過去のことがもう湧き上がるように心に浮かんできたことでありましょう。神様は私がもう忘れた、あれは過去のことだ、忘れた、ああ神様が忘れ去ってくださったんだなと思うことをもしばしば思い出させて、取り扱おうとしてらっしゃる。何のために思い出させるかっていうと、それはこの後のストーリーのためであります。これからヨセフを取り扱おうとしてらっしゃったからであります。私たちにとってもそうです。私たちも過去のこと、もう忘れた、あんなことありえない、もう本当に私はあの時傷ついたんだ、昔のことだ、辛かったけれども、もう私はこう日本を離れてアメリカにいるし、もうあの人から遠く離れて私はあの人と関係ないし、もう私はそのことは忘れた、そう思っていることがあるかもしれません。しかし神様はしばしば私たちをもっと深いところで取り扱おうとされて、そのことを思い出させられることがあるのではないでしょうか。ヨセフはお兄さんたちがひれ伏している姿の中に、お兄さんたちがこのここに来てですね、どこから来たですか、来たのか、カナンから来た、そんな話をしているお兄さんたちの声を聞いたりしている中で、ヨセフは何を思い出していたでしょうか。辛かったことも思い出したでしょう。本当に今お話したようなこの お兄さんの言葉とか態度だとか、本当に傷つくことをもう思い出してしまったでしょう。でもそれだけではない。聖書はヨセフが思い出したものをここに書いてあります。何か9節、ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出した。夢を思い出した、ああ神様がこのことをしてらっしゃるんだ、子供の時に、幼い時に私はあのカナンの地で夢を見た、その夢を見させた神様が今ここにも働いて、これも神様が何かをなそうとしてらっしゃるんだなって分かったんではないだろうかと思います。ヨセフはこの展開に、このお兄さんたちが現れるというこの展開に戸惑いながら、この出来事の中に神様の御業、神様の導きを見ていたのではないでしょうか。私たちはどうだろうかと思います。あなたがもう忘れてしまいたい、蓋をしてしまいたい、前に進んでいきたい、そう思っていること、もうあれは過去のことだから、もう解決済みだから、そう思っていること、それをあえて思い出させるときに、神様は 忘れていたら経験できない、忘れたままだったら経験できない、もっと大きなことを神様はなそうとしてらっしゃるのではないでしょうか。大きな怪我をしたのに、私たちはしばしば、大丈夫、大丈夫、大丈夫、まあ大丈夫だよって、傷口に絆創膏を貼って、痛いなって、痛みがあるなって、痛み止め飲んで、対症療法で、なんとかそれを抑え込んでいこうとするときに、それはその奥でしこりになって残っていきます。私たちの心もそうであります。傷口に絆創膏を貼って、心に痛み止めやして、ちょっと心ナムになるように、心が無感覚になるように、痛み止めして、そして、もう大丈夫大丈夫、別に私何も気にしてないから、もうそれは過去の音だから、私はもう乗り越えてるから、そう言って、前に進もうとしている。でも神様は、あえてそこにメスを入れて、手術をなそうとしておられるのことはないだろうかと思うのであります。今日、皆さんの中でそのようなことが思い当たる方がおられるのではないだろうかと思います。あなたも、もう過去のことだから、もう忘れていることだからと、神様はそのことを忘れさせてくださったんだと、あのヨセフの方に言いながら、でも、思い出しては、心が騒ぐ、心が固くなる、心がざわざわする、もう一回蓋をしないではいられない、そういうことはないだろうかと思います。ヨセフは、まさにそうだったのであります。ヨセフは、もうここで、もう私は忘れたんだ。でも、本当に目の前にお兄さんたちが現れた。自分を売った。もともと、あのお兄さんたちが自分を、この、妬んで、この、エジプトに売ってしまったがゆえに、奴隷として働かなきゃいけない。そして、この、一生懸命真面目にやって認められたのに、その後に起こってくるいろんなすべてのことが、全部起こってくるわけであります。だから、本当にお兄さんたちがあれさえしなければ、この苦しみはなかったのにってことが、どれだけあったかと思います。彼は、簡単にそれを受け入れることが、できない。お兄さんたちがここに来たということを、本当によく来たね。いや、もうま、いや、お兄、びっくりだよって、お兄さんたちのことを受け入れることはできなかったのであります。もっと言うならば、自分の心を開くことができなかった。彼は分かってたんです。これがお兄さんだって。でも、その心を閉ざして、その分かってるよ、お兄さんだって分かってるんだけれども、その心を閉ざして、シュアンプリをして、そしてこのように答えました。あなた方は回し者で、この国の隙を伺うために来たのです。あなた方は回し者だろう。試すようなことに、彼は、お兄さんたちを試すような行動に出るわけであります。まあもう一つですね、彼の中にはもう一つのこだわりがありました。夢では、この37章9節に夢が出てくるんですが、その夢の中では、この11の星が出てきますね。11の星と月と、太陽が私を拝んだって書いて、11の星、でもここにいるのは10人、いないの誰か、ベニヤミン、自分の弟ベニヤミン。お兄さんたちが自分を妬んで自分をいじめたけれども、自分がいなくなった今、ベニヤミンがいじめられてるんじゃないか。ベニヤミンはどうしてるんだろうか。私と同じ仕打ちを受けていないだろうか。彼は、そんな思いもあったでありましょう。なんとかベニヤミンと会いたい。なんとかベニヤミンを連れてくるように。 あなたにはもう一人弟がいるでしょう。その弟を連れてきなさい。そのように言うわけであります。そうしなければ私は穀物を売ることはできない。あなたは帰ることはできない。いや、人質を取って一人だけ置いてきなさい。もしもあなたが、あなたたちがこの弟息子を連れて帰るならば、連れてくるならば、その一人の人質も返すことができる。でも、あなた方がそれをしないならば、彼はここから出られないよ。そのように言うわけでありますね。あなた方は回し者だ。あなた方は回し者だ。ヨセフは素直になれなくて、ヨセフはもう本当に心が、このしこりがあって、心に苦しみがあって、彼は素直になることができないのであります。ここまでずっとヨセフは立派な人でありました。でも、ここに来て彼は本当に傷ついていた。彼は本当に苦しかった。彼は本当に心にしこりがあった。だから、簡単に、私はヨセフだよって言うことはできなかった。でも、そのヨセフを神様は無理やり、お前心開け、本当のこと言え、言わないで、一歩一歩ヨセフの心を溶かしていかれました。その最初がこのお兄さんたちの言葉であります。21節から22節でありますけれども、お兄さんたちがですね、話をするんですよ。このヨセフが自分たちの言葉を分かると思ってない。エジプトはエジプト語で、ヘブル人はヘブル語ですから言葉が違う。このカナンの言葉とエジプトの言葉は違う。だから、このヨセフが、ヨセフとこの彼らの間に通訳がいた。だから、自分たちの喋っていることは、ヨセフには全然分かってないだろうなと思いながら、もういろんな話をしたんでしょうね。私たちもそうですね。アメリカにいるとうっかりすると、この日本語でね、レストラン行って、日本語で、なんだろうね、これ、いまいちだねとかですね、お店行って、これちょっと高いねとかですね、日本だったら言わないようなことを言ってしまって、大丈夫だねって思ったりすることがあるんですけれども、でもですね、このお兄さんたちもそうだったのかもしれませんね、通訳がいるからと思って、自分たちの喋ってることは分からないだろうと思って、そして、このいろんな話をした、その中にこんな言葉が出てきました。21節、彼らは互いに言った。確かに我々は弟のことで罪がある。彼がしきりに願ったとき、その心の苦しみを見ながら、我々は引き入れなかった。それで、この苦しみに遭うのだ。私たちは弟があんなに一生懸命願ったのに、私たちは、この彼を、その弟の声を聞かなかった。弟を打っ払っちまった。本当に、とんでもないことしたなって、俺たちは悪いことしたなって、その自分の罪を認めている兄たちの姿を見たのであります。そして、22節、ルベンが彼らに答えて言った。私はあなた方にこの子供に罪を犯すなと言ったではないか。それにもかかわらず、あなた方は聞き入れなかった。それで彼の父の報いを受けるのです。ルベンは自分を助けようとしてくれてたんだ。もういろんなことが見えてきた。分かってきた。そして何よりも兄たちが自分たちの行いを罪として感じていた。十何年間経っていたわけでありますけれども、その間罪として自分たちのしたことを罪として認めていた。そのことがヨセフの心を少しずつ少しずつ溶かしていったのではないでしょうか。彼は泣くんです。でも、離れていて泣くんです。心の中は見せられない。お兄さんたちの心は垣間見たんですけれども、ヨセフは自分の心を見せられない。彼は奥の部屋へ行って泣きました。ヨセフはまだ人前で泣くことはできないんです。心を開くことができないんです。でも、とにもかくにも、隠れたところかもしれないけれども、泣くことを通して、涙を流すことによって、そして、お兄さんたちの心の声を聞くことができる、 本当にそうですね。私たちの癒しのためには必要なのは表面的な和解ではありません。私たちにとって必要なのは表面的にこの悪かったね、うん、悪かった、僕も悪かったよ、そういう表面的な関係ではありません。本当に私たちの心を溶かすのは自分も心を開き、相手も心を開いた時であります。本当に、いや僕も本当にこんなことで辛かったんだよ、苦しかった、今までずっと苦しんできたんだよ、心の中にあるものを垣間見た時に私たちはしこりが溶けていくことを経験することができる。ヤコブに、神様はヨセフにそのことを見せてくださった。お兄さんたちの心の中にあるもの、表面的なものじゃなくて、心の中でどんな苦しんできたのか、心の中でどんな 悪かったなと思ってるか、そういうことを見せられて、ヨセフの心は少しずつ少しずつ、一歩一歩、また一歩、この溶かされていったのではないでしょうか。でもこれにはもう少し時間がかかりました。皆さん、私たちにとって許しなさいという言葉は聖書の命令です。あなたに悪を行ったものを許しなさい、聖書はそのように語っています。勘違いしないでください。お互い人間だから許し合いましょうじゃないんです。お互い様じゃないんです。相手が悪い、どう見ても相手が、このヨセフの場合だってそうじゃないですか。相手が悪い、 100% 相手が悪い、自分は悪くない、いやそんなことは世の中に滅多にないと思いますよ。でも時々あるでありましょう。自分は悪くない、悪くなかったら、自分が全然悪くなかったら許さなくていいのか、聖書はそんなこと言ってない。イエス様があなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさいとおっしゃる。イエス様があなたを許したんだから、あなたも許しなさい。 100% 向こうが悪いと思っていたとしても許しなさい。今日もまたこのメッセージの後、主の祈りをお祈りしますよね。もう少ししたらお祈りしますけれども、その主の祈りをお祈りするときに、私もいつもここでちょっと使いながらお祈りする。私に罪を犯した人が私が許すごとく、私の罪をも許してくださって、お祈りするじゃないですか。私はあそこを読むたびに、お祈りするたびに、本当に私許してるかなと思う。本当に私許してるかなって。許せてるかなって。本当に胸張って私は許してますって言えるかなって思う。聖書は私たちに許しなさいって、100% 向こうが問題だ、だとしても許しなさいって聖書は語る。でも、それは形だけとか表面的とかそういう問題ではない。神様は私たちを一歩一歩導かれるのであります。乱暴に許さなきゃダメよって言われて、はいはい、わかりました。そうじゃない。本当に神様は私たちを溶かすよ。このヨセフになさったように、溶かすように一歩一歩神様は導いていらっしゃるのであります。あなたはどうでしょうか。あなたの問題も主は癒そうとしていらっしゃるのであります。先ほどもお伺いしました。今日皆さんの中で、私も臭いものには蓋をしてました。私も昔のヨセフと同じで、神様は忘れさせてくださった。ありがとう神様、ハレルヤ、感謝します。そこで終わっていました。でも、42章もある、41章で終わりじゃないんです。ヨセフの物語は。もう忘れました。もう辛いこと、いろいろあったけどもう忘れました。そうじゃない。神様のメッセージは、42章も続いていくんです。それを、忘れたものかもしれない。もう蓋をして随分経ったものかもしれない。でも、もう一度そこに触れて、それがしこりになっているものがあるならば、あなたに思い出させて、そして導いていこうとされて、癒そうとされているのではないでしょうか。皆さんの中で今日示された問題、今日 私はしまい込んでいたものを思い出させられた、そう思われた方がいるならば、それは神様が必要だと思って今日あなたをここに導かれたなと思います。あなたに思い出させられたなと思います。本当にそのことを一歩一歩かもしれない、神様導いてください、癒してください。本当にこのしこりがいつまでもしこりであることはないように、神様解決を与えてくださいと神様の前に出ていこうじゃありませんか。あのヨセフの問題を取り扱って、最後ヨセフが何というか、もうご存知の方も多いと思うんですけれども、ヨセフをしてそう言わしめた神様が、ヨセフに解決を与えてくださった神様が、私たち一人一人にも解決を与えてくださること、本当に期待して求めていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたは私たちに辛い苦しい痛いことを忘れさせてくださる方であることを感謝いたします。本当に私たちが忘れることができなかったらどんなに辛いかと思います。でも忘れたと思ったことが結局は忘れてなくて、ただ蓋をしていただけだった、ただちょっと奥の方で絆創膏してあっただけだった、ただ痛み止め飲んでただけだった、深いところでしこりになって残ってた、そういうことも私たちには起こります。主を憐れんでください。神様、あなたがそれを取り扱いなさいとおっしゃるならば、あなたがそれを取り扱おうとされて癒そうとされているならば、主よ、それは素晴らしいことです。辛いことだとしても、神様はそこに触れてくださって、本当に私たちもこのヨセフが一歩一歩前に進んでそれを癒されていたように、私たちの人生にも同じことをしてください。本当にイエス様によって、聖霊様によって癒された、本当に神様は解放を与えてくださった、そこへと私たちを導いてくださいますようにお願いを申し上げます。本当に一物持ってるならば、辛いのは自分です。辛いのは私たち自身です。許さないものこそ一番辛い思いをします。どうか神様憐れんでくださって、本当に解決を、自由を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。